K-Cubic のホジラジ。
K-Cubic のホジラジ、ナビゲーターの K-Cubic 事務局長荒川翔太です。今回 K-Cubic がほじるのは、前回に引き続きアムツムの新名雄二さん。ものづくりをするようになった経緯についてや、イグサという素材とのデザインについてなど深くほじっています。どうぞお楽しみに。
新名さん現場の人ですよね、完全に、で現場の人、
それを多分その染色工場とか織の工場を経験してきてるから、その感覚、うん、でその音で判断するとか、
感覚もあるよね。
感覚、
あと工学部のあれもありますよね、うん、
だから多分好きや
ね、うん、好きなんだね、うん、現場にいて作りたい人、ね、
それを背中でだ、多分現場の人から教えてもらった時も、なんか感覚を、感性というか、うん、
感覚で教えてもら
った、感覚で教えてもら
った、うん、マニュアルじゃなくて、
だから独特や、
うん、
むちゃくちゃ独特、
独特、
マニュアルじゃないから、
うん、でも売るのはどうしてたんですか、その現場に入っていいものを作るまではいいじゃないですか、売り、うん、はどう立てていってるんですか、
どっちの話、
まずアムツムの前ですよね、なんかその時の、
でもちょっと親父はいつ引退というかあれ、ね、引き継い
だ、親父はね平成13年、
うん、で何年、何年、
20年ぐらい前ですよ、もう今から、ね、
30何年の2000年ちょい、
2000年ぐらい、まあもう一つ話すると、うちの母がすごい体が悪くて、
うん、
平成13年、13年じゃないか、僕は4回の時だから、1990年に肝硬変の重度で倒れたんですよ、吐血して、
うん、
でだから4回の時だから、何年前なの、30年ぐらい前に倒れて、でまあ仕事その当時はしてて、多分本詰めてたよ、
うん、
家の仕事もしてた、うん、でお酒も何も飲まない、多分 B 型か何かやったんですけど、で凍結して動脈瘤がここまであったから、
うん、
持ちも止まらへんし、もうあの持ちませんって言われてんけど、たまたま、まあ、先生といろんな会社もあったり、いろんなことがあって、10年生きながらやった。だけど年間、まあ、3、4ヶ月かな、まあ、入院絶対するんですよ、
うん、
調子悪いって言ったらもうすぐ入院、
はいはいはい、
でそういう生活をずっと続けてて、
アジのティラボス、
これ誰か食べないんじゃなくて、
天ぷらどうして食べました
よ、今これマスミ、ありがとうございます
。でも美味しい、
美味しい、すごい美味しいね、
美味しいって、
美味しいっす、
ポテトも美味しい、
うん、
めったにこういうのごめんね、
いや、そんなん言われたらどうかしてんか分からない、みんなになってるなんせねって言うわけ
に
もいか
ん、
も
っと来てって言うわけに
も
いかん、
もっと来てって言うとい
て、M 桁振るから、
M 桁振
る
そこそこで、そこそこでいきます、
で、お母さん、まあ、入院退院繰り返しながら
10年で、平成13年亡くなって、その後、その時にも、そのちょうどタイミングの時に父も一回倒れてる、脳梗塞で、
うんうん、
で、4回ぐらい倒れたんですけど、あの、不整脈で、急激に血圧が下がって倒れて、で最後は転倒して頭を打って脳の中脳のところの内出血して高度機能障害になって、
いつの話ですか、
平成13年、はい、で2年ぐらい施設とかでお世話になって、あ、2年ちゃうわ、ごめん、15年に倒れ、最後は15年に倒れて5年世話になって平成20年に亡くなったんです。
もうその時点で仕事からは
もう全然、もう平成のね14年ぐらいからも全然、
もうそこで継いだ、
お父さんと一緒に仕事したのってどれくらいですか、2、3年、
もっとでしょ。
平成3、平成10年ぐらいからやから、あ、でも3、4年ぐらい。
そんなもんなんですか。
そんなもんやね、そう言われたら。
もう、ね。
うん。そんなもんない。
でも、その3年、4年っていうのは、でも、デッチも行ったりとか、勉強しながらいろいろしてるから。
そう。3年に病院に入って最後施設に入って、あ、最後施設に入る15年の時に代を変えたんです、はいはい、そこまでは変えへんからです、
う
ん、
はいはいはい
はい、あ、もう代表者を変えたんですね、うん、
で、その時にうち社員は、4人、あ、僕含めて4人やったんです、
うんうん、お父さん、お母さん
で別 の, あの外に、はい、2人出たんです、
営業みたいな、
一人営業、
一人しか、はいはい、
ナムツムの新名です。経営キュービックのほじらじ。
でもなんか親父の代から、僕ちょっと遠くだから分かんないですけど、
うんうん、
親父の代から残ってる人らとかもいると思うんですよね、やっぱ、
うん、いてます、いてます。
だからそこってやっぱり折り合いって絶対つかないと思うんですよね、なんかね、仕事の仕方がやっぱ違うじゃないですか、感覚は違うし、
すべてじゃないとは思うけどね、
うん、
だから僕もアホボンブリやりましたね。だから怒った。自分とは感覚違うから、
うん、
初めは若気やったから
多分向こうも舐めてかかってると思う、うん、2代目とかって
ボンボン言
う
から、
うん、
そうそう、
でそれに対してどこまで真剣やねんって言って怒ったことは、
うん、
ただその後怒った後後悔するよね。その自分のキャパの小ささに、
あ、やっぱり自分のまたその
器の小ささに、その自分は怒って怒鳴ったけど、怒鳴った後に俺これ怒鳴ったことが正解やった危機感を言おうと思って言うたけれど、それが正解やったかどうかっていうところで、自分のキャパに対してのなんか、
まあ本来ならそれの自分が伝えれて一緒に危機感持ってもらって一緒に教育してもらうのが一番ですもんね、
う
ん、正解としては、
うん、
同じ目標に向かって、
うん、そうそうそうそう、
それを伝えきれずに
そう
っていうことですね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
なるほど、
まあそれはそれです、
それはそれ
で、でも規模感全く一緒でちょっとビビった。
誰が、
うちも私が帰った時印刷の現場にもう通ってますよ、2人職人さんいたもん、
はいはいはい、はい、
そう、
でそれに対して
一人ずつ辞めていってもらいましたね、うん、
いやパワーいるよ、すごいパワーいるよ。
いやでも一人はもう次が決まったから勝手に言ったら失礼やけど、うん、まあ、そういう方向には持ってたかもしれんけど結局辞めはって、
うん
う
ん、
もう一人は親父が切りましたね最後
に、
うん、
ありました。荒川さんとかまだ親父やもんね。
まあね、
まだ2代目の親父、
3
代目なん
ですか、3代目
荒川さんが、
う
ん、
そうそうそう
ね、うん、これでも、
でも毎回こんな話になる
よね、毎回こんな話になる、
そうだよ、
うん、毎回同じような
似たような
同じような話するね、
うん、ちょうどその変革期が、
からげもからげも
ないね、この30年がちょうどそういうところの、右肩上がりというところの変革期に来てるから、うん、自分たちは危機感を持って、うん、それをどう変えていくか、
うんうん、まあ、あと僕らが、ね、仲良くなったホジラジ収録させていただく先がやっぱ2代目3代目多いですからね、
うん、そうですね、
だからホジラジはこの500年コンテンツに向けて聞いた時に、うん、あ、すごいなって、
ホジラジもサクちゃんが編集してるパターンもあるんです
よ今後サクちゃんが引き継いで
そう、
サクちゃんって誰ですか、
うちの息子うちの息子まだ10歳なんですけど
サクちゃんが引き継いで
さっき宿題終わったからゲームしていいってコメント
LINE をね、
LINE を送ってきた息子です、
ええよその息子がもう親父おれへんから俺引き継いだけど、もう安倍さんちょっと話したるいし切ろうかなぐらいの話してるかもしれない。
なるほど。
ほんまにね。コンテンツとしてはいじりをやり方次第やね。役者が悪い
だろ。悪い。
安倍山本いらん。いらんって
。山本さんなんかあれ老人。
ぐだぐだぐだぐ
だ。介護施設からもうズームで話しかけてくるけどぐらいの。
のほじラジではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。
アドレスは info@kcubic3.com info@kcubic3.com もしくは kcubic サイトのメッセージフォームよりお願いします。
iTunes のコメント欄でもお待ちしております。
皆様のお便り、せーの、お待ちしています。
まあいいんですよ、我々の話はどうでもいい、経営局の話はどうでもいい、
はい、お前お前
そんなこんなで、まあね、お父様
ついた、
ついたことに、
ついた、代替わりね。
でもまたアムツムグっていうブランドができる前にちょっと時間ありますよね。
あるな、
うん、その間何されてたんですか。
悩んでた、
うん、でも作ろうと思ってて、さっきチラッと工場見学してもらってる時にもチラッと話したけど、はい、結局製品を作る作らへんっていうのはすごく悩んでて、で製品はあのまあ一時製品を作ってくれって言われて受けた商品があって、それが畳のこうあって、
この
足式、
はい、下に敷く、
下に敷くやつ
をちょっと作ってました。でもそれはお願いをして作ってもらってたけど、クオリティがなかなかきちんといかないという思いから、まあ、メーカーさんと話してた時に、メーカーさんのことは自分で作ったらええやんけっていう話から、岡山のメーカーさんなんですけど、ミシン持って帰れって言われて、ミシンを1台持って帰って、まあ、その時すごいあのいろんな部品から何から何までもらったんですからね。糸から何から部品、さっきの言ったラッパとか、
へえ、
そういうもんも
でもメーカーセットみたいな、
そうそうそう、そこからできるよみたいな、う
ん、今までその現場に入ってその何やったらその作るのはお願いする方になってましたね、その製品材料、
そうです、そうです、
でもそれを自分の手で作るかっていうとまだ違うわけですから、
もしかも俺
ミシン持って帰れって言われてる、うん、それやりたかった、
あ、やりたかったんでしょうね、多分ね、
自分で物を生み出してない、
なるほど、オリーブのはやってたから、まあなんとなくこんなんって分かるけど、ね、
意識の中ですけど、はい、資材メーカーで、はい、お客さん次第なんですよ、
はいはいはい、
売れる量と、うん、お客さんが売ってくれる量が多かったら、うん、もう出荷するし、はいはい、それは企画がハマらんの、別として、うん、でじゃなくて、自分で製品を作ったら自分の売り方でその売れる製品を作れるって、うん、多分あの本店にはあったんや
と、要は誰か任せじゃない、
そう、
自分で売りの量も自分の力次第、
はいはい、
なるほど、
いや、すごい分かる、印刷もそうですもん、結局自宅が全てなんで、自社で企画して自社で売るっていうことをしないとコントロールできないんで、すごい分かりますね、
受注産業から自分でその売りを作っていくところに変革や、
うんうんうん、
だから EB で B2B も必要やし、うん、だけどその B2C って言われる、はい、最終の製品を作るっていうのも、うん、まあ、うちはすごい大変やけどいいパターンで、うん、そのどっちも共存しながらやってます、
そうですね、
うん、まあ、大変ですけどね、うん、本当は一個にもう、
でも僕らもそうですかね、紙の卸もやってるし紙の製品も作ってます、
うん、
一緒ですけどね、
確かに、
で、まあ、畳との出会いはこれどこ
から、ね、だから元々2割ぐらいは畳やってたっていう中で、じゃあ商品といった時に畳にフォーカスした理由ってあるんですか、畳とかイブサ
ー製品というか、まあ九州のメーカーさんでやっぱり畳でちっちゃいものを作ろうってやってらっしゃるメーカーさんもいてて、でそれはすごくこう共鳴してたっていうか、すごくこう今もだからもちろんそこも小物を作ったりもするし、逆にそこの小物をうちが受けてることもあるんですけど、やっぱり作り方とか考え方っていうのはそこから学ぶのが多いん
です。ブングスキーラジオです。ブングスキーラジオ1年以上やってきてます。ブングスキーラジオ、小野さん、どんなラジオですか。
2人がボソボソ話して1人がハキハキ喋るラジオですね。高木さん、
え、なんですかね、
用意してませんでした。
あ、楽しい曲やってます、聞いてね。
全然楽しそうじゃない
いいんじゃないですかこれはこれで。
そうか、
なんで新兵さんにとって畳なの。
そう、印刷繊維を畳
ってるね。なだっていろんな、いや自分が開発した生地もあるやろうし、
ただ単純に好きなだけ
やろ畳が
携わってて好きな、素材としてすごい好きなやつ。
素材として
はい、好きさ、多分、仕事として、商売としてだけやったらここまで思い入れはしない。
なんとなく、まあ、僕外野で、まあ、布も集まって買ってますけど、
う
ん、畳って加工しにくいし、畳っていう そもそもが完成品じゃないですか、
うん、畳っていう完成品ですね、
言ったら、うん、それを加工するっていうのはまず難しい、
うん、畳表も素材やって考えへんからね、
うん
うんうん、
でなんか
それ自体が完成品のか、
うん、普通 の, そのなんったらミシンであるとか、例えばなんかその、うん、言ったらね、加工するもので加工しにくいじゃないですか、うん、なんか、うんそれをなんでチョイスしたんかなっていうのが結構、まあ、荒川さんだったら革とか、
まあそうですね、
うん、布とか紙とかっていう素材の中で一番加工 しにくいし、完成品として完成してるもんやから、
見えにくいし、ただ見れないのができんねん
それ言われたらなんか本質はちょっとわからん部分あるかもしれないけど、多分頭の中で別に皮をね、あの否定するとかじゃなくて、皮って皆さんがやられ
やりがちですよ、
やりがち
で、別に皮好きですよ、うん、好きですし、うん、あの皮のこともやったらいいかなと思うけど、うん、僕たまたま携わったのが畳で、畳が好きで、うん、畳って難しいけど、あでも面白い素材だっていうのは、だからさっき言ったように小物を作ったりとか、いろんなことを話して、うん、農家さんであったりいろんなことを話してる中で、うん、あそうなんや、こういう、まあでも素材としてこうやっぱり残ってるっていうのは、うん、なんで残ってるのかっていうと、やっぱりこういう日本の気候にあったりとかするから残ってんねやろなっていうのから、
はいはい
はい、あ、じゃあこれここに持ってって、まあ、手元にこうぴったりしてる、
まだ
まだメーカーさんもいてる、あそれもうちょっと綺麗に作ったらいいや
って、
これは否定する話ではないけど、やっぱりどうしても大物を売ってるその方とか畳屋さんとか、どうしても民芸品っぽくなる、
はいはいはい、和小物というかね、
でそれはそれで僕すごくいいとは思うし、うん、その手に取っていただける方とかあると思うんですけど、僕世代問わず取ってもらいたいと思ったんです、
はいはい、
でその時に、うちの、特徴って選手団でいろんなこと全部できる、さっき安倍さんが言った通り、いろんなつながりがあって、生地のデザインであったり、そういうのが得意や
わ、はいはいはい、
で、なった時に、それを合わせてやったら、若い方にも持ってもらえたり、世代とかでも持ってもらえるものを作るから、そしたら、ちょっとだけみんなが、あ、こんなんあんねやって言ってくれる、世界を作ってくれるなって思ったから、僕はその瞬間に、あ、畳以外には作らんとこと思
って、そのこだわりってすごいですよ ね
だから多分ね、設備が持ってたら多分安倍さんとか山さんとか見てもらったら分かると思う、うん、うち何でも受けれるやんって
加工しよう、うん、思った
相談したくなる、うん、いろんな相談したくな
る、だから受けれると思うんですよ、だから加工業をしたいわけでは決してなくて、うん、ただみんな知ってる身内の方とかがこれ何とかしたい、ちょっと作りたいって言ったことには、僕はあのなんていうかな、仕事かもしれへんけど、
うん、
こうお互いこうつながって手を繋いでやっていきたいとは思います、うんうん、だけど本質は僕はそのいろんなもん何でもやりますよっていうのではなくて、畳の業界がちょっと良くなってもらった前に、僕らはまだ資材も抑えてる、みんながこうコミそのちょっとちっちゃいコミュニティかもしれないけど、そのコミュニティの中でその素材が皆さんいいよねって言ってもらえる、
うん、
ちょっとだけ、でも1割でもいいから、何パーセントでもいいから、うん、
K-Cubic のホジラジ、この番組の提供は山本資源ロンド工房
レアハウスで
お送りしております。